ご理解第60節おかげは受け得受けがち心が豊かに大きくなるおかげも豊かに大きくなるまさに受け得であり受けがちである。師匠大坪宗一郎氏が教えられたことまた教えようとしておられたことは何だろうかということなのですね。ある先生がある時に教祖様教祖池上金光大臣様ですね教祖様がまあ私を表してくれと教祖様がおっしゃっておられるようなものを実感した。そしてそれから教祖様を表そう表すことにまあかけるというのでしょうかね、そのことに取り組まれたというお話があります。ではその方はその先生は教祖様を表すということをどういうふうにされたのか、また教祖様がそれこそ私を表してくれと頼まれたものを感じた。さあそこからなのですね。私どもにはいただき違いというものが往々にしてあります。その真意なかなか言葉では伝わりにくいところがありますね。その真意というのでしょうか、その本心というのでしょうかね、がなかなか伝わりにくいところがある。私はそのある先生がその後に取られた行動、これはなるほど教祖様が私を表してくれとお頼みになられた、それを実感させた、これは本当だろうと思います。しかしその後のその表すということの内容を少しまあ勘違いされた、いただき違いをされたのではなかろうかと思われる節があります。その教祖を表すと言いますと大きく分けて2つありますね。一つは教祖様はまあいわゆる表すという文章で表すというのがありますね。何か本を書くというようなことを表すと申しますね。そういう表し方ですね。いわゆる教祖様という方はこういう方で終わりになられた、こういうご信心をなされたのだ、またこういう御教えを残しておられるといったような、いわゆる教祖像というのでしょうかね、を表す、これも確かに教祖を表すという一つではありましょうね。ですからその教祖様はこういう方であられた、こういうことを教えてくださった、こういう信心をなさったというようなことをまあ講座を開いたり人々に伝えたり本を書いたりというようなことではないでしょうかね。もう一つの表すは、私は教祖様がもし頼まれたとするのはこちらの方だろうと思いますね。教祖様が私はこういう人物だったんだ、私はこういう信心をしたんだ、そういう私をいわゆる伝えてくれ、私の姿を伝えてくれ、私の人生ありようを伝えてくれではなかったと思いますね。私が思いますには教祖様が私を伝えてくれということではなく、 私を表してくれというのは、その教祖様の働きを表してくれと。いわば教祖様が、金光大臣様が、それこそ天地金の神様を表されたということになりましょうかね。決して教祖様は神様を表されたわけですけれども、この天地金の神様とはこういうご性格の神様だとか、神様はこういう姿形の神様だとか、いわゆるその天地金の神様を何と言いますかね、描かれたわけではありませんね。教祖様が神様を表された、その表し方は神様のお働きを表されたのですね。ですから教祖様を表す、教祖様が私を表してくれと頼まれた、その本意は、真意と言いましょうかね、教祖の働きをあなたのところでも表してくれということだったと私は思いますね。教祖様の生い立ちであったり、姿形であったり、書かれたものであったり、その風貌であったり、どういうことをなさったとか、ああいうことをなさったとか、こういうことを教えられたとかいうことを表すのではない。教祖様が働かれたと言いましょうか、教祖様のお働きそのものをまた表すのだ、表してくれと教祖様が頼まれたのだと思いますね。それはすなわち人が助かる働きを表してくれというのが、教祖様が私を表してくれとおっしゃられた、またそう感じせしめられたことの本当の意味であろう、内容であろうと思いますね。教祖を表すとは、教祖様のその御働きを表すということだと。まあそのことには取り組まれておられなかったような感じもいたしますね。いわゆるいただき違いというようなことではなかろうかと思うのですね。いただき違いというのは大変恐ろしいものがあります。いわば勘違いをする、間違っていただくということですね。師匠が、私はこう思いますけれども、師匠が教えてくださる愛楽にね、その母体であるところの成り行きを大切にする。師匠が言葉を持って教えてくださるのは成り行きを大切にするということですね。成り行きを大切にしなさいということを教えてくださる。だから私どもはその成り行きを大切にしようとする。さあこの成り行きをいただいていかなくちゃいけない、さあ成り行きをいただき損ねたといったような表現をいたしますね。あの成り行きを受け切らなかったとか、いわばその成り行きを受ける、そこで止まってしまうというのが、師匠が説かれる、教えよう、伝えようとされたところの本意、真意と言いましょうかね、そこをいただこうとしていない。言葉の表面だけを捉えているわけです。成り行きを大切にしなさいという、その言葉尻だけです。師匠大坪宗一郎氏が大切にされたもの、それは決して成り行きではありませんね。師匠は成り行きを大切にされたのではない、もちろん形の上では大切にしておられますけれども、 師匠が大切にされたのは神様だということなのです。目の前に起きてくる成り行きをただ成り行きだからといってそれを大切にされたのではない。師匠が大切にされたもの、師匠が大切にしてほしいと願われるもの、それは神様だということなのです。分かっているようで分かっていない、伝わっているようで伝わっていないところがそこにありますね。師匠が大切にされたのは神様だ。その神様のお働き、神様のお心の現れであるからこそ、であるところの成り行きを大切にする、それはすなわち神様を大切にするということの、具体的な現れであるわけですね。何と言いましょうかね、ある誰かその恩をいただいた人がいる、あの人のに大変お世話になった、恩義になったと、その大変お世話になった、その大切になった人を大切、失礼、そのお世話になった人を大切にする、もちろんそういたしますね。と同時にまたそのお世話になった人の子供さん、あるいは奥さん、反対かもしれませんが、奥さんであったりご主人であったり、いわゆるその大恩義を感じている人、その人の身内の方といたしましょうか。例えばそのお世話になった人の子供さんが来たとする、そうしたらこれをまた大切にいたしますね。それは決してその息子さんにお世話になったから息子さんを大切にしているということではありませんよね。その親、その親御さんといいましょうか、その息子さん、その人の親の方にお世話になったから、そのご恩返しとしてでもその息子さんを大切にするということでありますよね。もしその息子さんがその大切にお世話になって大切にしたいと思っている人の子供でなかったならば、見ず知らずの人であったならば、大切にするかもしれませんが、大切にしようとする仕方がやはり違いましょうね。お世話になった方の子供さんだから大切にする、ここのところを勘違いしますと、子供の方としては、私を大切にしてくれてるんだということで止まってしまうのでしょう。実はその親が、この人のお世話になって、お世話をした人だから、この人がその親へのお礼として私を大切にしてくれているのだということに本当は気づかねばなりませんね。と同じように、私どもが成り行きを大切にする、師匠が成り行きを大切にしなさいと教えられたのは、もしそれが、成り行きが神様のお働きでなかったならば、誰それの働きであったり、それこそ悪人、邪神ですかの働きであるというならば、本当に大切にされたかどうかはこれは分かりませんね。天地金の神様のお働きであるからこそ、その成り行きを大切にされた、それはすなわち神様を大切にする ということの表れとして成り行きを大切にするということなのですね。ところが私どもはそこのところがよく分かりませんから、師匠が成り行きを大切にしなさい、まあそうですね、あの子供さんを大切にしなさいと言われる、そしたらまあ言われるからといって、そのそこの子供さんを大切にする、その真意はその親を大切にする、師匠の真意はその子供を大切にしているのではない、その親様を大切にしている、恩義がある方だからといってその親を大切にする、その現れが子供を大切にするということになっているわけですね。ですから成り行きを大切にするということの真意は神様を大切にする、神様のお働きだからその神様を大切にするということであるわけですね。この御教えにもあります、心が豊かに大きくなる、おかげも豊かに大きくなる、やはりここで師匠が教えてくださること、おっしゃりたいことは、豊かな心になりなさいよ、大きな心になりなさいよという、私どもがまあもたまおしき心というのでしょうかね、なるべき心というのでしょうか、そういうことを教えておられると思いますね。しかしとかく私どもは受け毒であり受けがちであるというような、おかげに目がいってしまいますね。受けるところに、あの天地書きつけのおかげは我が心にあり、でも同じですね、神様の真意、本音は氏子に和らぎ喜ぶ我が心を授けたいというのが神様の本音であるわけですけれども、私どもはどちらかというとおかげはという、そのおかげというところに目が向いてしまいます。そしておかげをいただくために我が心になろう、なりなさいというような教えだと思ってしまいますね。いわばいただき違いをしてしまう、勘違いをしてしまう、これが本当を言うと一番恐ろしいところであり、まあ危惧せねばならんところでしょうかね。とかく私どもはその奥にある本音と言いましょうか、本心と言いましょうか、を見落としがちですね。自分に都合の良いところだけいただこうとする、そしてその奥に込められた神様の思い、師匠の思い、教祖様の思いというものをなかなか、まあ、見ようとしないというのか、感じないことが多いですね。いわゆる勘違いをする、いただき違いをする、どこまでも教祖様の本意と言いましょうか、それは人が助かるということにあられたと思いますね。人が助かるということにならなければならない、この豊かになる、大きくなるということを師匠は教えておられますが、これもやはり人が真実助かる、いわゆる受け毒受けがちである、そういうおかげをの受けおかげであったり、徳を受けることの受け毒受けがちということが根底にあるのではない、その根底にあるものは人が助かる、大きくならなければ助からないのです。豊かにならなければ、私どもの心が豊かに大きくならなければ、真の助かりの世界に入ることはなかなか難しい。小さな心で人を責めていたのでは助かりようがありませんからね。 師匠にしろ教祖様にしろ、そのそれこそは天地金の神様にしても、その根底にあるものは人が真に助かるということだと思いますね。やはりその人が真に助かるためにはどうあらねばならないのか、どうあったらよいのかというところに焦点を置いてのご理解であったり見教えだと思うのですね。神様のお心はこういうお心だと、神様のお心を教えてくださる。それは神様のお心がわからなければ、合点がいかなければ、私どもの真の助かりが得られないからですね。同じようにやはり教祖様が私を表してくれと願われたというものを感じたならば、その真意はどこにあったのか、それは取りも直さず人を助けてくれということであり、人が助かる私の働きを表してくれということであったと思いますね。とてもいただき違い勘違いをしないように、確かなところをいただいていかなければならないと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。